皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月9日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は混沌は新しい秩序の始まりというお話です。複雑系っていうのは皆さんご存知ですかね。世の中は複雑系であるっていう、理論的な話がありましてですね、あらゆる秩序は突然終わるし、でその混沌の中から新しい秩序が生まれてくるっていうことですね。ですから秩序っていうのは、混沌の中から生まれ混沌の中に終わっていくわけです。で秩序が終わったら世の中終わりじゃなくて、混沌こそ次の秩序を生む母みたいなもんですね。はい。混沌は悪いことで秩序がいいことだと思ったら、全くそれは自然の原理とは違いましてですね、どっちがその便利な時代かっていうぐらいのもんでありましてね、秩序があった方がそれ便利ですな。しかし混沌というのは必ずあるわけで、混沌というのは内面の躍動感がものすごいですね。秩序というのは内面の躍動感を抑え込むところから始まりますから、混沌が好きか秩序が好きかってこう人によってだいぶ違いますわな。でも少なくともその秩序になったら終わりだとか混沌になったら終わりってことはないんだね。どんな秩序も混沌もその次の新しい、混沌や秩序の始まりになっておりますから、そういうふうに考えていきますとですね、今相場も大暴落して、政治も世界中大変で、トランプ革命がものすごいですね。これはある種混沌を生んでるわけでありますが、一方でトランプ革命が生み出す新しい秩序っていうものはどんどん形成されつつありますから、それは新しい秩序の始まりでもありますね。要するにまず戦争をどんどん終わりにしてたってことですね。とにかくこの新しい秩序は戦争がない世界ということをどんどん作り出していったわけですね。それはすごいものがありますよね。マッチポンプの戦争を今最後に終わりにしようとしますからね。一番悪い奴らがマッチポンプだったんだな。戦争の危機をわざと作り出して、金と人を引っ張り出して、政治権力維持した連中。これが一番悪い奴らだったんだね。この最後の取り払いがもうほぼ終わりの段階に来てますけども。もう一つはロスチャイルドのマネーだね。ロスチャイルドが作った国際金融システムに依存した世界秩序、これを終わりにしようということでありますから。だからそんなに難しいことやったわけじゃないんですよ。地球が終わっちゃうとかですね、火星人に乗っ取られたとかね、乗っ取られたとか、そういう話じゃなくて、要するにとんでも8分の連中をね、とんでもない連中を追い出しちゃうだけのことですから、いかにそのとんでもないのがとんでもないかってことがね、分かっただけのことで、やってることそのものはですね、別にそんな難しいことじゃないんですよ。戦争屋と金融屋を追い出すってことでしょ。戦争屋と金融屋をね、追い出しちゃったらですね、それで一旦混沌になるわけで、で元のように戦争屋金融屋にその秩序を作らせないように、運営していくと。で、そのやり方もいろいろありますから、歴史も紐解きながらね、そして自国第一政策みたいなのも入れながらね、戦争や金融屋の厄介にならないでも済むように新時代を作りましょう。以上ということなんだね。そんなに難しいことはしてるわけじゃないんですよ。難しく見えるかもしれないけども、実はやってることは割と簡単なんですね。だから軍事作戦でもできるわけであります。で、本当の難しい部分はですね、その新しい秩序の中で自分の居場所をどう確保するかってことなんですね。混沌っていうのは一人一人の人にとってみると明日がわからないってなことですね。でもね、これ一番強いのはですね、それこそ偶像崇拝持ってない人が一番強いんですよ。混沌の時一番強いのは偶像を拝んでない人ね。お金とか地位とかですね、それから目の前のね、何か持てるものとか、こういうものを大事にしない人ほどですね、これは簡単ですね。今日今起きている、起きて生きている、生きているってことを大事にすればですね、それ感謝しかないと。そういう人にとってみれば、そんな目の前に何が起こるとですね、地震が起きようがですね、洪水が来ようがですね、相場がひっくり返ろうがね、逆に言うと今度なんかね、ものすごい好景気が来てですね、そのバブル的なね、ビジネスが繁栄しようが、何の関係もないですね、それで。世の中は、整然と、神の力で動いてると。時には好景気、時には不景気、以上っていうことであります。 いや混沌の時代はそういう人の方が実はね一番よく元気いられるんですね。でところがですね、やっぱりその人というのは何事かなさなければいけませんから、ただひたすらなんか傍観者のようにですね神崇めてるだけだとね、これもちょっとね、ですからもちろん宗教的な理由でねその偶像崇拝禁止ってのは当然あるわけであります。とは言ったってやっぱなんかね人もなんかせんとね、何かしようと思えば秩序も作らなきゃいけないし、組織も作らなきゃいかんから、やっぱそこはなんかですね自分たちで共通の理念と申しますが共通の思いをね持ってきて、組織化しないといけない。まあそれもですからある意味では偶像崇拝なんだな。だからこれやりすぎると本当ですね飲み込まれて一緒に崩壊するんですが、まあ、ある程度のところでねまあみんなで集ってですね方向を決めて行動する、まあその程度のものでしょうな。それは新しい秩序っていうことになっていくわけですね。まあこんな風に経済復興しましょうとか、こんな風に組織作りましょうとか、こんな風に生きていきましょうとかいうのがその、まあ、新しい秩序という形になってきましてね。でその秩序がどんどん変わっていく、すなわち建物の形もどんどん変わる、食べるものも変わっていく、まあ、そういう風になっていくときに一つのものにこだわって利権でそれを守ろうとしたらもうそれは完璧な、まあ、排除されるべき偶像崇拝ということになりますから、まあ、そうでなければですね、まあ、一つ時代を前に進めるという意味でも、まあ、それはまあないと逆に人間の仕事としては困ることじゃないかなというふうに思うんですね。ですからこのやっぱり混沌でですね、いろいろ動いてる間に、まあ、自分が何をなすべきか、自分のこの腹に落ちるようなものがありますと、まあ、非常にいいわけで、逆にそういうものがあると自分の周りから新しい秩序を自分で作り始めることができるということですね。仮に自分がなかなか難しくてもですね、何かに共感できる、はい、誰かのやってることに共感できるということになりますと、まあ、そこで一緒に行ってですね、何か新しいことをなすってことができますから、まあこれもまた毎度の繰り返しになりますが、知っていってみてあっててですね、やっぱなんか共感できるものを探して、そこで何か一緒にやっていくことは非常に意味あることだと思いますね。それがおそらく、まあ、新しい秩序を自分自身で作るその前提としては、一番効果的な学習になるんじゃないでしょうかね。ある程度学習しとかないといいものって作れませんので、だからまあ自分で動いてみて、で、その感触で自分なりに作っていくと、それでよろしいと思いますね。まさに平成の時代なんか、本当に多くの人たちがそういうことをやって、で、今の時代に至ってるわけでありますから、まあ、平成だって結構ね、人とか組織入れ替わりましたからね、もう30年もありましたから、相当入れ替わったわけで、だからそういう意味では、まあ最初ね混沌の中で皆さん大変かもしれませんけども、まあ、秩序を生むためにいろいろ行動してますとですね、まあ、それは何かが始まりますね。そうすると今度はですねその何て言いますか混沌秩序を生きる時のその、まあ、エネルギーはどっから来るかって話で、やっぱりそれはですね、まあ、広い意味での信仰の力、信仰心しかないんですね。秩序が終わって全部終わっちゃったっていうのはそれこそ偶像崇拝の証拠ですから、目の前のお金とか目の前の組織とか目の前の生活とか目の前の持てるものとか、これが終わったら人生終わっちゃったと思うのは、まさにそれはその偶像崇拝以外のものが自分の中に何もなかったってことでありまして、まあ、一番なんか、悲惨なことに陥る現象ですね。でまあそういう悲惨なことになったところから信仰を得る人ってもう少なくないんでね、今までは別に何を思ってなかったんだけど、とんでもない状況になったことを見てね、まあ、信仰に目覚める人って結構いますから、信仰とは何教って言ってるわけじゃなくてですね、別に、既存の宗教でもいいし、自分なりの信仰でも、自力信仰でもいいわけでありますから、まあ、天とつながる、神とつながるみたいなことができればね、それでよろしいわけでありますから、遅くはないんで、どんななっても遅くはありませんから、まあ、自分なりに考えて、ちょっと今までと自分の発想と行動の範囲を広げてみてね、目に見えない世界も広げてみて、ただ単に自分は物ではないという自覚さえ持ってればですね、いやそれはなんかいろんなものが生み出されていくんじゃないですか。気がついたら信仰心みたいなものがですね、こういうことなのかなと思うようになってるんじゃないかと思うんですよ。まあそんな風に時代は進みていくと思いますから、この混沌の中でいかにその得るものがあるかどうか、これがその人にとって一番重要なことでしょうね。混沌始まるとですね、黙っているっていうことはなかなか難しいんですね。引きこもってるとかね、黙ってじっとしてるっていうのはやっぱ混沌になるとなかなか難しいですね。 黙ってるとか引きこもってるっていうのはですね、これ安定した時代でしかできないことですね。じゃないと引きこもる場所なくなっちゃうんだね。で本当何も食えなくなっちゃうね。水一杯飲めなくなっちゃいますから。だからやっぱりですね、こう出てくるしかないんですよ。引きこもってたって飢え死にしちゃうだけですからね。出てくるしかないし、これはやっぱりなんか黙ってても誰もね、面倒見てくれなくなりますから。今はまだ多少動いてるように見るかもしれませんけども、これトランプ革命どんどん進んできたらですね、いやほとんどの人は自分が今生きるのが精一杯になっちゃうと思うんですね。というのはその物価もね、上がってるでしょ。確かにここで物価上昇は一旦落ち着くと思いますよ。円高になって資源価格が下がってきてからね。これはだからまあとりあえず狂乱物価は峠を越えてると思うんですね。しかし賃金の上昇がありますから、やはりその物価全体の上昇は続くわけで、そうするとやっぱりみんな、自分の能力を高めながら生きていくしかありませんから、やっぱり騒然としていくんですよね。未来志向型って言いますか、より良い生活を求めて走り回らないといけないっていう現象がみんなに広がっていきますから、そうするとやっぱりあんまね、後ろを向いてこういろいろね、世話することはできなくなるわけね。そうするとやっぱりそこはですね、自分一人のようでいてちゃんと神がいるわけですから、神や仏がいますからね、本当は一人じゃないんですよ。そこさえ自覚できればですね、いや別にどんな状況でもどこにいてもですね、それなりに元気は出てくるはずです。そういう生き方をする以外なかなかないわけで、だからその混沌になってくるとですね、結果的に元気な人増えますよね。はい、いろいろもがいてみて成功体験積む人ってのは増えてきて、でやっぱそこが、そういう人たちが次の時代を作るという、そういう形になってきますので、ここはだから、ぼやぼやしてないでですね、いろいろね、難しいとか大変だとか思うかもしれませんけども、とりあえずこの、自分なりに動いてみることですよ。それであんまりね、こう人の目だとか気にしてたってしょうがないですから、要するに自分はね、一人じゃないと、神も仏もあるから、必ずね、そこにいるわけだから、やっぱり自分の思った通りとりあえずやってみて、で結果を見て考えようという、そういうものすごく前向きなやり方にしないと難しいですね。今までデフレの時代はそういう生き方をね、禁止されたことがありましたよね。なんかその空気を読めとかね、言うこと聞けとかですね。でもそれもだいぶ終わってきたと思いません？もう内部告発はものすごいですね、空気なんか読んでたら自分まで加害者にされちゃうっていうケースよくあるでしょ。なんであんた助けなかったんですかと言われてね。だからその空気読んだらね、かえって危険な時代に入ったんです、あれね。一人でもですね、完全と立ち上がらないと、あなたにも責任が来ちゃいますよという、そういう時代になってきたわけでありますね。で、同時にやっぱね、上がやっぱり、コンスケだってこと見えてきたでしょ。だから上に頼るってこともなかなか難しいってことが分かってきたわけね。今更総理大臣に頼ってもね、とかね、今更会社の社長に頼ってもね、ということも随分増えてきたでしょ。見えてきたわけですよ、その実態がね。見えてくると、頼れないものは頼れないわけでありまして、で、事情は各自違いますから、自分で行動するしかないということですね。歴史を見ると分かりかですけども、混沌あるいは混乱と秩序っていうのは、大体交互に来ますね。中国なんかも本当そうですよね。統一王朝の次は、混乱ですね。それが続くわけでありまして。で、確かに生きづらい時代です、混乱はね、庶民にとってみると。でもやっぱりそれは時代の変わり目にはとても必要なことでありますんで、避けて通ることはできないと。でやっぱこの混乱の中から人々って本音が出てくるんですね。今まではだから本当世界中、一つの建前の時代でしたよね。この30年ぐらいだけとってもね、欧米の特に英米のビジネススクールとかロースクールに行ってね、学位をもらってね、それで活躍するという、そういう人たちが世界を動かすという非常に限られた常識でしか動かない世の中でありましたよね。だから非常にその発想も行動も偏ってたわけでありますけども、その秩序が今まさに終わってるわけでありますから、いや混沌になってきましたらね、何でもありでありますからね、何でもありでありますから、自分なりに考えて行動してみて、ダメならやり直せばいいと。ダメなものはダメですから、やってみてダメならですね、やり直せばいいだけのことですからね、別の方法でね。 だから試行錯誤の積み重ねでなければ未来が開けないと。一つの秩序の通りいかないと未来が開けない時代から、試行錯誤でなければ未来が開けない時代にもうすでに変わってるんですね。まあそうなってくると、実は人って結構本音出てくるんですよね。立場が違うからね、考え方が違う、行動が違うと思ってたのが実は同じ人だってよくあるんですね。日本だと例えば戦前の戦争の時そうですね。戦争末期になってくるとどんどんその徴兵しますでしょ。いろんな人が兵隊で来るわけですね。そうすると実は社会的な立場とかなんかあったって神は同じだとかね、上がねなんかそのすごいように見えて実際はとんでもなかったとかですね、そういうことはこうよくあるわけですよ。とかね、昔言うんでしょうかね、今までの常識が通用しないって意味では難しいんでしょうけども、まあそれが現実だということになると、その現実から離れたの行動っていうのはできなくなるんですね。あれもポンスケ、これもポンスケ、でもこっちにはすごい人がいる、あっちにもすごい人がいる、今までのこのすごいとかすごくないのその基準が変わってきて、ですごい人が入れ替わってくるわけですね。その中で新時代が始まっていきますから、まあ自分なりにこういろいろね動いてみる中で、今までのこのまあ常識に基づく序列意識が変わってきます。今までの常識だとこれが序列だと思ってた、でもその序列がもう崩壊してると。じゃあ何に基づいて動いていくのかと。まあ序列って別にね、人を差別するとか区別するって意味じゃなくてですね、おのずと前に進んで前を作る人と後ろからついていく人って世の中どこでもあるわけですよ。子供の遊びでもそうでしょう。先頭立ってね、子供を引き連れてね、歩いていくガキ大将みたいなのが必ずいるでしょう。でまあ誰に対しても後ろからついていく子供っているでしょう。やっぱね、動物でも人間でもそういうもんなんですよ。でそういうふうにできてるわけでありまして、だからその率いるリーダーがこう変わるっていうのかな、群れを率いるリーダーがねやっぱ変わっていくわけですな。でなおかつそのみんながリーダーというのはみんながそれぞれ役割を果たすってことですね。それはやっぱり横のリーダーシップってやつですね。縦のリーダーシップじゃなくて横のリーダーシップでありますから、ついていく人たちも単に依存してるわけじゃないんだね。あれはね、なんかちゃんと役割持ってるんですよ。役割を果たすってことで動いてるわけでありますから、まあみんながそれぞれ自分の役割を持ってね、全体が有機的に動いていくような、そういう組織に仕上がった時に、ああ、いい時代だな、というふうに皆さん思えるんだと思うんですね。まあそのあたりがですね、実際実感していただかないとなかなかね、口ではなかなか説明が難しいんですね。そういうことを実感していくとですね、ああ、こういうことなのかと、まあ、みんながリーダーってこういうことなんだと、まあ、多分お分かりいただけると思うんですよね。でそういう理解はなるべく早い方がよろしいと思いますね。だからとりあえず今どんどん混沌が広がっていって、まだ混沌で多分広がると思います。まず諦めるものはさっさと諦めることをお勧めしたいと思います。残れないものに未練を置いてると引きずり込まれます。地獄に引きずり込まれます。これは間違いないです。残らないもの、消えていくもの、死んでいくものに未練があるとそっちに引きずり込まれます。金でも組織でもいろんな秩序でもそうです。終わるものは終わりますから、でその早くそのブラックホールから抜けて次を行く方がいいと思います。で、その次はやっぱりですね、日々まあ元気が出るような自分自身を作ることですね。もちろん瞑想してもいいですが、まあ、一番確実なのは日々行動してみることだね。日々行動して反省してみて、で良かったか悪かったか考えて、でそれで試行錯誤して前に進んでみる。まあ、これをひたすら続けるってことですよね。要するに混沌はいつか突然秩序に変わりますから、元気を失ってるとこれはね秩序生まれないんですよ。混沌ってのは別にですね、ただ単にバラバラっていう意味だけじゃなくてエネルギーがあるんですね。エネルギーが満ちてるのが混沌の世界で、エネルギーが抜けてバラバラなのはただバラバラですね。エネルギーないともうそこで終わっちゃいます。秩序も生まれません。だから秩序を持ってこの大騒ぎしてる状態ってのはみんななんか活気がある状態なんだね。この状態に自分を維持することはとても大事だと思いますね。それ大変だと思ってももう今までのように黙ってられないですから、後ろから時代が押してきますから、いいも悪いもなく前に進むしかないわけでね。だからもうえいやとばかりね、新時代にねこう飛び込むぐらいの覚悟でやらないとそれはなかなか難しいと思いますよ。だから最初さえそうやってね動き出したらなんとかなりますから、まあ自分のね持ってないものもどんどん その混沌の中で身につけていくことになりますよ。秩序の中で身につけるね、形ばかりの勉強よりも、混沌の中で自力で身につける勉強の方が、自力でする勉強の方がよっぽどよっぽどですね、身につけるものは大きいと思いますよ。これが本当に人生を変える本当の経験になると思っておりますから、今こそですね、次の時代に飛躍するね、準備となる一番重要なところでありますからね、ぜひまあ頑張っていただきたいと思っているわけであります。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、混沌は新しい秩序の始まりということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。